今日はフィリピ人への手紙第1章27節から30節です。このところではキリストの福音に生きることが語られています。27節を見ますと、このキリストの福音にふさわしく生活しなさい、この生活をするというのは、実際にこの世にあって行動するということであるわけです。ただ私たちが頭の中でキリストの福音にふさわしく生きようと思うだけのことではなくて、自分がキリストの福音によって生かされているということを、つまりは自分の行動や言葉によって表すということであるわけです。キリストの福音とは何か。それはイエス・キリストが十字架で罪を許してくださった、そして復活して新しい命に生かされている。じゃあそれを私たちはどのように実証できているだろうかということであるわけです。言うなれば、私たちが話す言葉においても、また行うことにおいても、まさにこのキリストがしているように表されていくということではないかと思います。そしてそれは、私たちが現実に他の人たちとこの一緒に行動するっていう時に表されていくものがあるわけです。それは27節の後半のところを見ると、あなた方は霊を一つにして固く立ちという言葉が出てくるわけです。この霊を一つにする、別の言葉で言うならば、一つの御霊、聖霊によって私たちはしっかりと立ち上がっていく、信仰に立つ。そしてもう一つのことは、この福音の信仰のために心を一つにして共に戦ってという言葉があるわけです。私たちの戦いっていうのは、お互いが競い合うとか争い合うっていうこととは全く異なるわけです。私たちの戦いは霊の戦いであり、そしてまたそれはキリストに敵対する者、悪の霊、サタンとの戦いということであるわけです。ですから私たちが戦う相手を間違ってはいけない。それは人ではない。もう神に敵対するサタンに対しての戦いであり、私たちはこの福音によって救いに預かったキリストの十字架、その復活によって自分が生かされているということを、いつも私たちは心に留めておく必要があると思います。それは27節のところに、私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしてもという言葉に表されていると思います。パウロがこの見ているか見ていないか、もうそのことは関係なしに、自分自身がイエス・キリストを信じて生きるということを徹底して行う。ですから私たちは、人から見られた時に一生懸命頑張る、見られていなかったらもうだらしなく生きるというのではなくて、常にキリストの福音にふさわしく生活する、生きるということが求められていると思います。そして28節に、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはない。どんなことがあっても、どんな時にも、そのキリストに反対する者に脅かされることがない。それはしっかりと固く立って、そしてまた信仰のために戦いがあるということを自覚して生きるということではないかと思います。それはもう例の戦いであり、じゃあ誰が勝利を取ってくださるのか。それはイエス・キリストが私たちのために勝利を取ってくださる。まさにあの十字架が勝利の印であり、敵にとっては滅びの印。それはもう創世記に、この末の子孫に神様が与えられるこの印として、十字架によってキリストはかかとが砕かれ、しかしサタンはもう頭が 砕かれて滅ぼされるというその印を私たちにも与えられている。28節にはあなた方にとっては救いの印です。まさに十字架が私たちにとっての救いの印であって、そして反対者には滅びの印ということになるわけです。ですから私たちはこの信仰によって必ず勝利を与えていただくことができる。29節にキリストのために受けた恵みという言葉が出てきます。このキリストのために、キリストによって私たちは受けるべき恵みがあるわけです。それはその恵みは何かっていうと、良いものを得たとかですね、このような状況になった、そういうご利益ではなくて、キリストを信じる、どんな時にあっても私のために命を捨ててくださったこのキリストによって私は救われるっていうことを信じる。そしてまたもう一つは、そのこととは対照的にキリストのために苦しむことがあるんだ。だから私たちは実際にその信仰によって苦しみを受けるっていうことがあるわけです。なぜならばこの世っていうのはキリストから離れて、そしてまたキリストに敵対していくものとなってしまう。ですから当然このイエス・キリストに逆らい、そしてまたそれに従う私たちにも反対していく、そういうことが実際に出てくる。だからそれはなんでこんなことがあるんだろうか、そしてまたもう一になっても反対されるのか、それは自分がキリストに従ってるっていうことの一つの証拠となるということです。だから、ああ、これはキリストのゆえに自分は苦しみを受けているんだなということが分かることがあるということです。だからその理由が分かるときに、私たちは忍耐を持つことができる、耐えることができる。イエス様もこの世に来られて、私の救いのために耐えてくださった、いや命を捨ててくださったんだということを私たちは理解することができる。もうそれが分かるっていうことがこの恵みっていうことになるのではないかと思います。そしてそれは実はパウロもそうであった。30節に、かつて私について見て、今また私について聞いているのと同じこと、ということをパウロは言っています。彼はピリピでも鞭打たれて牢獄に捕らえられた。ところがそれがもう大きな逆転となって、彼らが牢獄に出てから出た時に、そのピリピの看守はもう家族ごと救われた。そして今もなお彼はローマの牢獄の中に捕らえられてはいるんですけれども、しかしそのローマでどんどん救われる人たちが出てくる。そしてまた牢獄にいるっていうことによって、カイザルの親衛隊にもこのイエス様の救いが伝えられているということをこのピリピの人たちは知っているわけです。ですから私たちがキリストのために苦しみを受けるっていうことは決して無駄なことではない。ですから私たちが今もこのイエス様を伝えていっている、今なかなかすぐに救われるという人は多くはないかもしれません。でもその一人の人が救われたら、どれほど大きな喜びがあるだろうかということを私たちは思います。ですから今も私たちはこの福音のために戦っている。家族のために祈り、そして周りの人たちが何とかして救われるように、特に日本は厳しい状況の中にあるわけです。もう先進国の中でこれほどキリスト教が伝えられていないところは他にはないっていうふうに、世界的にはそのように見られています。もう中には宣教師の墓場だというような人もいるわけですけれども、まさにこの苦闘を私たちも経験している。しかしこれは決して無駄なことではない。なぜならば私たちに求められているのは成果主義ではないわけです。どれだけの人が救われたとか、 どれだけの良い働きをしたっていうのではなくて、27節にあるただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、それを神様は見ておられるということであるわけです。私たちはまさにただイエス・キリストの十字架によって罪が許され、そして復活を信じて新しい命を与えていただきました、ただこのことを本当に感謝し喜んで、そしてやがての時にはこのイエス様にお会いすることができる、その希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。